決めよう。
で、かっこよく読んでますけど、あなたのその靴下。
あ、見られてる。すいません。ユニクロ行ってきます。
ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ。朗読、斉藤匠の匠。深夜特急、オンザロード。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第10章、峠を越えるシルクロード1。バスはジャララバードで遅い昼食休みを取る。ジャララバードは並木の緑も美しい涼やかな街だった。私はそこのチャイ花で同じバスに乗っている一人の商人と言葉を交わすようになった。彼はインド人だった。乗客の中で私と彼とが、ラマダンの最中にもかかわらず大いばりで食事ができる、ただ二人の人間だったのだ。彼は旅慣れているようだった。少なくともアフガニスタンの領土内を何度か通ったことがあったに違いなかった。私がアフガニスタンのチャイハナでの食事の注文の仕方がわからずまごまごしていると、見かねて助け舟を出してくれたのだ。チャイハナの店員相手に上手なウルドゥー語を話す。いや、彼が話せるのはウルドゥー語ばかりでなかった。ヒンドゥー語やベンガル語は当然としても、英語、ペルシャ語、アラビア語、聞くだけならフランス語もという、別に誇っている風もなく、ただ事実を述べるという淡々とした口調なのだ。商人だからね、とも言った。注文してしばらくすると、私が望んだ通り、カバブとヌンとチャイが出てきた。平たく丸いせんべいの親玉のようなパンを、インドではチャパティと呼び、パキスタン以西ではヌンという。面白いのはチャイの飲み方だった。まず三分の一くらいまで砂糖が入ったコップが出てくる。次に紅茶が入った陶器のポットが来る。私は当然この後に別のコップが出てきて、そこに紅茶を注ぎ砂糖を入れるのだろうと考えた。だが、いつまで経ってももう一つのコップが出てこない。もたもたしている私を見て、 商人が砂糖の入ったコップを指さして言った。そこに入れるんだよ。甘すぎませんか？いや、大丈夫。私は恐る恐る言われた通りにしてみた。気持ちが悪くなるほど甘いかと思ったが、それほどでもない。よく見ると砂糖の粒子がかなり粗い。だから一度に全部は溶けないのだ。二杯目もさらにその上から注ぐ。すると、また少し溶ける。つまり、アフガニスタンではポット一杯の紅茶を飲むのに、砂糖は一度だけしか入れないというわけだ。しかしよくできている。最後の一杯になると、さすがにコップの中には砂糖がなくなり、さっぱりした味の紅茶を飲むことができるのだ。だからアフガニスタンでは、きれいに漂白された粒子の細かいものより、一粒一粒が見分けられるような粗いものの方が喜ばれるんだよ。商人が教えてくれた。そういえば、このチャイの飲み方も国によって随分と違うものだった。インドではチャイといえばミルクティーのことで、紅茶とミルクと砂糖を一度に煮込む。パキスタンではほとんどミルクを使わない。アフガニスタンではポット一杯が一人分であり、砂糖を一度に入れてしまう。そしてその商人が懇切丁寧に説明してくれたところによれば、イランでは紅茶には砂糖を直接入れることはなく、平べったい角砂糖のようなものを浸し、それをかじりながら飲むのだという。様々なことをよく知っている商人に、私はカバブを食いちぎりながら尋ねた。一体何を売りに行くんですか？行くんじゃない。帰るんだ。彼は隠居だったのだ。インドからどこかの国へ商売をしに行くのではなく、移住した国からインドの故郷を訪ね、再び生活をしている国へ戻る途中だったのだ。実に隠居は世界のどこにでもいる。東南アジアでも華僑に負けず目についた。それがどれほどの勢いのものかは、例えば繁華街に行き、映画館の看板を見れば一目瞭然である。どこの街でもハリウッド映画や日本、フランス映画はなくとも、香港、台湾映画と並んでインド映画だけはあった。そして、それらの映画のどちらが多くかかっているかということで、華僑と隠居の勢力の分布がわかるようにもなっていた。アフガニスタン移政は、おそらくインド映画が香港台湾映画を圧倒しているに違いなかった。これからどこに行くんだね。 商人が私に聞いてきた。ロンドンまでバスで行こうかと。そうかね。あまりあっさりした反応なので、こちらの方が拍子抜けしてしまった。今まで私がそう言うと、驚かれるか呆れられるかのどちらかだったので、50歳は越しているはずの彼の無反応が、逆にこちらの驚きだった。あなたはどこへ帰るんですか？アラビアさ。アラビアのどこですか？君の知らない小さな町さ。バスで行くんですか？もちろん。それに船も使う。驚かないのが当然なのだ。確かなことはわからないが、多分ペルシャ湾岸の小さな首長国にでも住んでいるのだろう。船に乗り、イランに渡り、バスでアフガニスタンとパキスタンを通過してインドに行く。しばらく故郷で過ごした後に、その逆のことを繰り返して国に帰る。何年に一度のことかは知らないが、ユーラシアの砂漠をバスに乗って里帰りするとは、スケールの大きな話だった。土産としてインドシルクを少し持ち帰ってきたという。しかし、里帰りといえども、彼は商人である。どんな表紙でそれがアラビアの石油成金の身辺を飾らないとも限らない。絹の道は未だ死なず、ということなのかもしれなかった。アフガニスタンの風景は心に染み入るようだった。とりわけジャララバードからカブールまでの景観は絹の道の中でも有数のものなのではないかと思えるほど美しいものだった。鋭く切り立った崖が果てしない壁のように続く気象。やがてそこを脱すると、澄んだ水が流れる谷間の川に遭遇する。さらに上流に向かって進んでいくと、透明な水をたたえた湖がある。東南アジアからインドにかけての泥のような水しか見られなかった目には、動悸が激しくなるほどの新鮮さがあった。ラクダを引き連れた遊牧の民が、落日を浴びながらゆったりと砂漠を横切っていく。あるいは砂塵にまみれ、薄汚れた灰色になってしまった遊牧民のパオが、20近くも砂漠の一箇所に固まって張られ、その間から夕げの支度なのだろう。白い煙が幾筋も立ち上っている。たった一人で裁縫のメッカに向かい、一日の最後の祈りを捧げている老人の姿もあった。山を登り、下り、また絶壁を通り過ぎ、ふとバスの後部のガラス窓から今まで走り過ぎてきたあたりを振り返ると、 そこには赤く夕日に色づいた山々に囲まれた平原と、その中をかすかに蛇行しながらキラキラと光を放って流れている川があり、思わず息を呑んでしまう。その気配に誘われるようにして、他の乗客も後ろを振り返り、私と同じように息を呑む。まさに暮れようとしている薄紫色の世界の神秘的な美しさに、乗客は皆呆然と眺めているばかりだ。夕日を隠す西の山と、その光を受ける東の山と、それらに囲まれた一台のバス。この広大な砂漠にあるのは、ただそれだけだった。
TBS ラジオ公演渡辺宙明メモリアルコンサート、出演は串田明、中川翔子、堀江光子、モジョ、渡辺俊之。10月1日日曜日、東京文化会館で開催します。詳しくは共同東京 0570-550-799 まで。
アメリカ演劇界の巨匠アーサー・ミラーの脚本によるスリリングに展開する悲劇。ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ、パルコプロデュース2023橋からの眺め。出演、伊藤英明、酒井真希、福地桃子、松島翔太、和田正人、高橋克実。 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。